中尾さん、おはようございます。
おはようございます。
新年一発目です。
そうですね、今朝は新しい年の始まりとして、ぜひ行ってほしいことをお話ししたいと思います。はい、
新年に行ってほしいこと、
はい、それは笑うことです。
笑うこと、
はい、お二人は1日1回笑っていますか？
笑ってますし、家族を笑わせようとも思っていて、夫婦で変顔し合ったりとか。
素敵ですね。
爆笑してます割と。今高市さん笑ってくれた。
はい、私あの笑いの引き金が軽いので、にやりとすることが普段多いんですが、家に帰って子供と遊んでると自然と声を出して笑っていることがあります。
はい、素晴らしいと思います。笑うということは大切なことなんです。体にもよくて、笑うことで不安とか鬱気分といったネガティブな感情の解消にも役立つと考えられています。さらにこう笑うことで免疫力のアップとか、自律神経の興奮を抑えるとか、あとはストレスホルモン、副腎皮質ホルモンなどの過剰分泌を抑えるとか、さまざまな健康効能が示されております。最近だと笑いによる認知症の予防、この効果というのも期待されています。
医学的に認められていることなんですね、笑いの力。
そうですよね。で、それをちゃんと検証しようということで、日本でも笑いと健康学会という学会があって、学会誌を出して研究報告をしています。で、日本に限らず世界中で笑いを医学に応用しようとする試み、これが行われております。
例えばどんなものがありますか？
例えばですね、ヨガなんて医学的な検証ってこともやってるんですけど、はい、それにこう笑いを加えて笑いヨガなんていうのもあって、これは笑いでヨガをすることでこう腹式呼吸を促して、気分状態なんかのリラクゼーション効果をさらに引き出そうなんてことが実証されようとしております。
笑いヨガ知ってた？
いや、初めて聞きました、ね、
これはもう実際に楽しいかどうかは分かんなくても、体を動かしててこう無理やり笑顔を作っていくとまた楽しいのかもしれませんしね。
はい、笑いと一口に言ってもでもいろんな笑いがあるでしょうね。
そうなんですよね。ガッハッハってこう心の底から笑うっていう笑い方もあるでしょうし、自分は笑いたくないのに隣の人がおかしなことを言うんでもう我慢しきれなくなってクスクス笑うっていうこともあるでしょうし、あとは全く面白くないのに愛想笑いで笑わないといけないっていうことあると思うんですけど、でもこれは笑うという肉体動作それ自身がリラックスゼーション効果があるというふうに考えられています。
笑いという動作自体にリラクゼーション効果がある。
はい、例えば筋肉を緩める筋弛緩法というリラクゼーション技法があるんですけど、顔でいけば唇を突き出したりとか口角を上げるとか、筋肉の動かしだけでもこのリラックスができるなんて言われてるんですよね。
口角を上げるというのはこれは緊張に当たるわけですか？
緊張しますよね。どうしてもこう無表情になると筋肉使わないんで、それでこわばっちゃうというのがあるんで、口角グッと上げてあえて力を使ってその後でヒュッと緩んだこの楽な感覚というのがリラックスなんですよなんてことを言いながら繰り返してやるなんて技法があるんですね。
表情などで、緊張と弛緩を繰り返すことでどんどん体をリラックスさせていく。
はい、仮に面白くないおかしくないとしても、とりあえず笑顔のこの表情を作ることで、体から入るリラックス練習ということで、結果的に心もリラックスできるんじゃないかということなんですね。
体から逆に心に働きかけるということなんですね。はい、
それから中尾さん、笑いというのは自分が笑うと周りの人も笑ってくれるってい う、 こう、はい、笑いの連鎖っていうのもありますよね。
はい、笑いと同じカテゴリーでユーモアっていうのがあるんですよね。
はい、
笑いとユーモアの違いが、笑いというのが体の活動というのが主なんですけど、はい、ユーモアはどっちかというと心心理的な活動と考えることができます。でこのユーモアというのもストレスマネジメントの切り札として注目されています。
注目されている
というのも、ストレスに対処するためには大きく分けて、その問題そのものを解決しようとするやり方と、問題が解決できなくてもその辛い気持ちを何とかしようとするやり方と、大きく2つあると言われております。
はい、
この最初の問題解決型と言われているようなアプローチなんですが、それはストレスの原因を探ってその解消を図ろうとするわけですよね。例えばでいけば、職場なんかで業務量が多いっていうことがストレスであった場合は、これは仕事量を減らさないとどうしようもないわけですから、上司に相談するとか、 他の人とお仕事をシェアするとか、そういうふうに具体的な解決策を考えようとするやり方なんです。でもう一つのこの気持ちを組む、情動処理型というのはストレスを受けているその状態に目を向けます、その時にこうイライラしていたりとか怒りっぽくなっていたりとか逆に悲しくなってたりとかそういう気持ちがあるわけですから、その感情の動きをなだめようとします。具体的には周りがなだめたりとか励ましたりとかそういうことでしょうかね。あとは人にちょっと伝えにくいような時や場合によっては手紙とか日記とか書くことで気持ちを落ち着かせようとする方法です。
そこにユーモアが関わってくるということなんでしょうが、ユーモアっていうのはそもそもどこから来たものなんですか？
自分の心の中のポジティブな意識というのと密接につながっていると考えています。で私も調べてみたんですけど、ユーモアの語源っていうのがラテン語の液体とか体液とかそういう言葉に由来するそうなんです。
液体体液、
はい、古代ギリシャの頃からこの4つの体液説というのがありまして、これなんと19世紀まで医学として信じられてきたんですよね。
4つ、
はい、4つっていうのが、血液、粘液、あと胆汁、そして黒胆汁というのもあるんですね。
黒胆汁って何でしょう？
はい、これは馴染みのない言葉ですよね。今は使われておりません。このだんだん古くなってきた老廃物の胆汁が黒胆汁になるというふうに考えられていたそうですね。その4つの体液のバランスが悪くなると健康を損ねるんだというふうに信じられていたわけです。
それでなぜ体液がユーモアの語源になったんですか？
ね、ですよね。先ほどラテン語に由来していると言ったんですけど、体液のことをラテン語でフモールと言うそうなんですね。この4つの体液、フモールのバランスで体の異常を判定するだけじゃなくってその人の性格にも判定するのに使われるようになったそうなんです。で、19世紀までこう歴史が流れていって、フモールという言葉がユーモアというふうに発音がこう微妙に変わっていって、意味も変わって上品なおかしさというようなことを意味するようになったそうです。
へえ、体液のバランスを示す、言葉からその人のキャラクターを示すような言葉へと変わっていったんですね。
このユーモアっていうのもね、やっぱりこう健康にいいユーモアと悪いユーモアがあるかと思いますんで、気をつけた方がいいかなと思ってます。
健康にいいユーモア、悪いユーモア
違いを知っておかなきゃいけませんね。
はい、いいユーモアっていうのは親しみやすいジョークを言ってこう周りを笑わせたりするとかね、ストレスのかかってる状況でなんかこう冗談を言ってこうあとは自分をこう鼓舞するようなことを言うようなユーモアとかね、これはいいユーモアですよね。で、そういったユーモアは周りも幸せにできるでしょうし、自分も幸せになるってことあるんでしょうけど、一方のこの悪いユーモアっていうのは、典型的だと、例えば他の人をからかうちゃうとかね、非難しちゃうとか、あとは過度に自分のことをこう蔑むというか自虐的なこうネタで周りを笑わせるなどですよね。この攻撃的なユーモアっていうのは、幸福感が低くて不安が大きくなると言われています。1日1回はこう笑ったりユーモアをこう言い合うような心のゆとりというのを持ちたいものです。で、それから笑うという行動は周りの人を幸せにしますし、何と言いましてもこれはいつでも無料でお金がかからずできるということですから、
確かに
ぜひぜひということです。
笑う角には福来たるなんても言いますけども、ね、やっぱりこう新年早々笑顔で迎えて楽しい一年にしたいですね。
そうですね。
体の気持ち、今朝は国際医療福祉大学医学部教授で山王病院心療内科の中尾睦弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。